心理カウンセラーの井戸端会議。
はい、こんにちは。心理カウンセラーの武田です。今日の心理カウンセラーの井戸端会議は山口貴子さんをお迎えしております。貴子さん、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、貴子さんは最近なんか心理活動をしていて、カウンセリング活動をしていて、なんか気がついたり思ったことありますか？なんかそんな話聞いてみようかなとちょっと思ったんですけれども。
はい、私この心理学を学んでくる中で、
はい、
やっぱり柔軟性っていうのがとってもこう大事だなっていうことを感じていて、行き詰まったりとかするときって柔軟性が全然足りてないですし、そこをこう解消するっていう意味でも、こう楽観性だったり柔軟性だったりっていうのがとっても大事だなっていうことをこう痛感してるんですね。
はい。
で、もともとまあ私、歴史思考が強いので、こうあるべきとか、こうするべきみたいなことをこう考えがちで、で、割とこうなんか計画、物事を何かするときって計画したり、こうあったらいいなみたいなことが強くあったりとかして、で、その状況がこう違ったりすると、結構こう、うまくいかないって思ってしまったりとか、しがちだったので、
はい、
この学ぶ中で、そういった楽観性をこう身につけていきたいなっていう思いがあり、そこで自分にこう言い聞かせる言葉みたいなのを、
なるほど、
考えていたんですね。
はい、
でその言葉も実は変遷してきている。
変わってきてるんだ、だんだん。
のがあって、で、まあ、そんなお話をちょっと聞いていただこうかなって思うんですが。
なんかやっぱりこうあるべきとか、こうしなければならないとか、きっちりしているとか、考えがこうきちきちっとはっきりしているっていう傾向、まあ、持ってる方多いと思うんですよね。でもそんな中で、それがいけないってわけではないけれども、時にはそのきちっとした考えが、こう、行き詰まりを生んでしまうみたいなことって確かにこう、心理学学んでると結構な頻度で出会って、で、そこを突破していくには柔軟性が必要だなって、今、貴子さんがお話になってたけど、そうそう、私も柔軟性と楽観性、心理学やりながら一生懸命身につけてきたなと思ったので、なんか、その気持ちよく、なんか、わかるなというか、同じだななんて思って聞いてたんですけれども、はい、違うなと思ったのは、それを受け入れるための言葉がある。うん、しかもその言葉には遍歴があるっていう、はい、ちょっと面白いワードが出てきたので、そこもうちょっと聞いてもいいですか？
はい、もちろんです。
はい。
最初私が思ったのは、まあいいかっていう言葉だったんですね。何かこう自分が思っていたのと違う状況になった時に、それまでだったらなんかああダメだ、はい、うまくいかないってなっちゃったんですけど、そこで少し許容範囲を広げてまあいいかって思えるようにしようというので、最初にこう思いついたのがまあいいか。ただこの言葉ってちょっとネガティブ、渋々こう、
受け入れるみたいな、
感じもあって、
はい、
もうちょっとなんか、余裕を
広げて、もうちょっと楽観性を出して、みたいな、はい。
そういう言葉の方が、なんか、しっくりくるなって思って、何が当てはまるかなって考えたときに、次にこう出てきたのが、こう、それもありか。っていう言葉。
なるほど。まあ、一家の次が、それもありか、になったわけですね。
そうです。
はい。
で、私の中では、これって、ちょっとニュアンス違っていて、まあ、一家よりは、少し肯定的なんですね。
なるほど。そうなんだ。
はい。それで、でも、もっとなんか、ポジティブな、言葉って何かなって思ったときに、
はい。
最近こう思ったのが、そうきたか。
へ
ぇ、そうきたかっていうのは、
はい、
ちょっとその状況自体も楽しむような、
そうか、そうか、
が入ってるんですね。
そうきたかって考えることで、まあ、相手だったり、その状況だったりを、ちょっと今ね、楽しむっていう言葉が出たけれども、より、なんか、肯定している。受け入れやすくしているみたいなとこがあるんだ。
そうなんですよ。
ほう、なるほど。
で、そんな風に、こう、少しずつ、こう、変えて、で、こう、自分がその状況を受け入れられるような、受け入れやすくできるような言葉っていうのを結構こう考えているのが、まあ、常々なんですけど、ちょっと変えていて。その時の状況で、どの言葉でそれを受け入れられるかっていうことをこう考えることによって、その時の自分のこう許容度みたいなのも分かったりするんですね。
なるほど。まあ今出てきたのは、まあいいかと、それもありかと、さらに許容するのが、そうきたかって今3つね、出たんだけど、今この状況は、まあいいかっていう言葉がパパッと浮かんでくるのか、そうきたかによって、高子さんの許容量の、こう、本当に量、大きさっていうのが違うから、自分で自己チェックできちゃうわけだ。
そうなんです。
ええ、面白い。
なので、こう、言い聞かせる言葉でもあるし、自分のその状況を分かる言葉でもあるというか。
なるほど。へえ、すごくやっぱり、こう、で、そこがいつも実は私たち、こう、五感のどれが得意かみたいな話もよくするんですけど、高子さんは聴覚が得意で、私は聴覚が弱いなっていうことを ね、二人で話してたりするんだけど、聴覚が強い人って言葉に強いので、そういう感じなんだね。
そうですね。
面白い。
やっぱり無意識にそういう言葉にこう、まあ、こだわっているというか、それを使うことによって、まあ、自分が納得できたり
なるほどね。
するんだなって、改めて自分でも感
そっ
じます
か。
ね。
例えば、意識的に、そうきたかを使おうとすることによって、そうきたかの自分の状態、許容量の大きさっていうのは引き出せるんですか？
そうですね。そういうふうに考えた方がいいよねっていうふうには思えるんですね。
なるほど。いや、そうすると、こう、私たちって自分の状態を引き出すスイッチみたいのをいっぱい作ることができるんですよ。NLP っていう、考え方の中では、アンカーとかアンカリングっていう言葉があるんですけれども、今、高子さんのこのフレーズは、聴覚のアンカーになるなと思って、例えば、この曲聴くと、ハイテンションになるとか、あるじゃないですか。あれも聴覚のアンカーリングなんですよね。高子さん独自のこれは3つの言葉、単語の、こう、聴覚の状態を引き出すスイッチ、アンカーリングになってるんだなって思って、すっごい興味深く聞いてました、今話を。
私も今、お話を聞いて、あ、言葉もアンカリングになるんだと思って。
そうなんですよ。面白いで
新
すよ
しい。
ね。視覚の、ちなみに視覚、見るっていうアンカースイッチもあるし、体感の、体の感覚のスイッチももちろんあるので、自分のなんか使いやすいものを使って、実はこの状態いつだって引き出せるようにしたいっていうのを戦略的に、ね、心理学とかやっていくと、引き出せるようになったりするんですけれども、まさにそれを、言葉で、単語で作り上げたんだなーっていう話を聞かせてもらいました。
そうですね、私もそうだったんだって 今思いました。
そうか、そうきたかの先はまだ作られそうな感じなんですか、ちなみに。
どうでしょう、ちょっと考え続けることで、もしかしたらまたぴったりする言葉が出てくるかもしれないですね。
そうなんだ。もし、これ、こう、また遍歴に先が出てきたら、ぜひ、その話を 聞かせてもらいたいなと 思いますし、
はい。
ね、今、こう、ポッドキャストを聞いてくださってる方も、五感のどれが得意かっていうのは、それぞれあると思うので、ね、今、タコさんが、そうか、聴覚でもアンカースイッチって作れるのかっておっしゃってくれましたが、そうそう、自分で意図的に作れるので、このフレーズを自分の心の中で唱えると、すごい自分の望んでいる状態が引き出せるんだよ、みたいなのを作っておくっていうのは、すごく武器になるんじゃないかなと思うので。ぜひお試ししていただきたいですし、一人じゃ作れないっていう時には、はい、私たちのところに、あ、来ていただけたら嬉しいなというふうに思っております。はい。なかなか興味深い聴覚のお話を聞かせてくれて、高子さん、今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。とても楽しかったです。